はい、おはようございます。それでは3秒をもって、主を褒めたたえましょう。聖霊の神を、一節を賛美します。3、はい。聖霊の神よ、今、私に溢れて、清め満たし、主のものとならせてください。アメン。一言お祈りします。聖なる神様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉をいただけることを感謝します。私たちが御言葉を黙想し、神の御声を聞くことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、ルカの福音書3章1節から17節までです。
皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。アラノで叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだ、などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は、皆切り倒されて、火に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は、一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められた者以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実の者を責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀状をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは内容を簡単にまとめてみましょう。イザヤの予言を成就するために、バプテスマのヨハネはアラノでイエス様の働きを備える役割を果たしました。彼はために悔い改めを命じ、悔い改めのバプテスマを授けました。しかし、ヨハネは聖霊と火によってバプテスマを授けてくださるキリストがおられることを証言します。はい、それでは、示されることを黙想しながらもう一度聖書を読んでいきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。それぞれ示されたことを分かち合ってください。
はい、私は全体から、特に4節5節のところから、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよというところで、本当にこの聖霊様が今すべてを清めて、またすべて道をまっすぐにして導いてくださる、行っていく道を示してくださるんだなということ、そしてそれに備えてくださるんだなということ、今もそういうことが起こっているんだなということを、なんとなくそういうことを感じながら読んでいました。
はい、私はまず16節からの内容で、私たちは聖霊様によって私たちはバプテスマを受けるということ、そして、17節においては、主が魂をすべて救い出すか否かの全権を持っておられるということを教えられています。以上です。
私は一節のところに目が止まりました。一節、二節ですけども、ここで具体的にこのことが起こった時がいつなのかが記されているんですけど、誰々が皇帝であって、誰々が総督であった時とはっきりと記されていますが、私はイエス様が時間と空間を超えた神でありながら、この世に人となって人間の歴史に入り込んで、この世に人間の歴史、また私たちの人生に関わってくださったことが、ものすごい恵みであり、そしてすごく神秘的なものだなというふうに思いました。以上です。それでは、さらに御言葉を深く黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるか、そして今日の箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は1節から3節の1節から2節のところで、神の言葉は光であるということを教えられました。本当にこの時代が暗く、本当にこの政治も宗教もちょうどこの時は本当に混乱しているような時代だということを見たんですけれども、それのような中で神の言葉がヨハネを通して下ったというところで、しばらく黙想していくうちに、暗い時代に神の言葉が下るのかなと考えていたら、そうではなくて、神の言葉がないから時代が暗くなっていくんだということ、時が暗くなっていくんだということを悟ることができました。神様の御言葉が与えられなかった期間は本当に暗い時代であり、また言葉が下った時には本当にその道が見え、進むべき道、歩むべきところが示されていくんだなと、神の言葉がなければ人は歩むことができないということを悟ることができました。それから3節から7節のところで、こう再スタートというか、この時代は本当に再スタートを切っていくような時代だと思うんですけれども、イエス様がこれから来られる、その時代の大きな転換期を迎える前に、罪が示され、そして罪の悔い改めに導かれていくんだということを見ました。真っ暗闇の中で罪も見えなかったような中に、神の言葉が下ると、それによって本当に人々は罪を悟ることができる、そして歩むべき道という悔い改めて道まっすぐに歩んでいくことができるようになるということを教えられました。以上です。
はい、私は16節17節を通して三位一体の神様、御子イエス様について、教えられています。特にヨハネがイエス様について語っているんですけれども、16節、その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマを授けになります。そして17節、また天に身をもって脱穀状をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますというところで、主は私たち信仰を持った者がの魂へのアプローチを用いて、魂にこの聖霊と人のバプテスマをお授けになってくださる方、また17節にあるように、その魂の選別においては全権を 持って働かれる方であると教えられています。それゆえ、こう私たちは、本当にこのヨハネのように、へりくだった姿勢を持って、主の働きをしていくということが教えられています。以上です。
はい。私は、3節から6節のところで、バプテスマ・ヨハネの登場が、イザヤ書の預言の成就であるということを教えられました。また、7節から14節で、誠の悔い改めとは、実際的行動の変化、実際の身を伴うものであることを教えられました。そして、15節から16節のところで、ヨハネから模範を学ぶことができると思ったんですけど、この群衆が本当に救い主と救いを待ち望んでいて、ヨハネがそのようなものであるかなと思って、こう彼に頼ろうとしますけど、でもヨハネは自分を低くして、ただキリストだけを彼らに述べ伝えました。ここから模範を学ぶことができると思いました。私たちも今、救いを求めている人々がたくさんいる中で、キリスト者である私たちが、光を照らすことができると思いますけど、でも決して自分を彼らに提示するのではなく、誠の救い主なるキリストと彼らが光とつながるようにする役割が私たちの役割であるんだなということを思いました。はい、それでは生活への適応のためにさらに黙想していきます。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は昨日まで講義を受けていて、まあ、本当にこの聖書の御言葉が神の本当に権威そのものであり、また神の言葉そのものであるということ、改めてこの一番大事な原点に立ち返る素晴らしい講義を受けることができたんですけれども、まあ、なんか本当に今、まあ、私個人的にもまた所属している群れ的にも本当に今再スタートが切られているんだなということ、そしてそのところで本当に主の言葉が望み、主の全く言葉が望んで本当にこれからまっすぐに道を歩んでいくようになるんだなという、まあ、そのことを今朝はすごく語っていただけたように思いました。私自身この御言葉に対する御言葉の権威に対する態度やまたその信仰を本当に悔い改める機会をいただきました。一つ一つ本当に主に聞きながら正しい信仰を持っていきたいなと、またさらに黙想してこのまっすぐにして修正していきたいなと思いました。はい、以上です。
はい、私は、まあ、明日、まあ、宣教地の礼拝でメッセージをする、そのメッセージの準備に、まあ、取り かかり始めているんですけれども、今日教えられたのはやっぱりこのイエス様、主ご自身がこの魂に対して全く権威を持ってこう働いてくださる、聖霊としてのバプテスマをお授けになってくださるということを教えられました。私たち民、主の弟子、しもべも全権を持っておられる主が働いてくださることを本当に心より祈り、そしてまあへりくだって備えていくっていうのが大切と教えられました。今日そのように主ご自身に求めながら備えていこうと思いました。以上です。
はい、私は具体的な適用は特にありませんでしたけども、今日のディボーションを通しては強く改めて基督教は単なる宗教じゃないなということを強く示されました。今日の箇所として神様がこの歴史の中で、この現実の中で実存して、本当に実際に介入してくださる、私たちの現実の生活において入り込んで介入してくださって働くことを今日のディボーションで黙想することができて、またこの私たちの信仰というものも何か思想や考え的なものじゃなくて、本当に実際の行動を伴うものであって、例えば今日の箇所では、この予言が実際に御言葉の予言が実際に成就することを見たり、また口ばかりの悔い改めが本当の悔い改めじゃなくて、身を結ぶ 悔い改めが本当の悔い改めであるということとか、また水のバプテスマが本当のバプテスマじゃなくて、実際に聖霊が望んで聖霊の充満と統治を受ける聖霊のバプテスマを受けることが誠のバプテスマであるということなど、教科書全体を通して実際的なものが誠の信仰であり、そして神様は何か宗教じゃなくて私たちのこの現実の生活の中で働かれるお方であるということを思わされました。以上です。それでは最後に対応してお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり感謝します。あなたは生きて働かれます。今日も一日私たちを導いてくださり、共にいてください。主の御心を成し遂げてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。